どうも、私がアニマルジャパンです、今回はゲストにピチカートミルクさんをお呼びしています。どうぞ。
鉄
ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
どっちか言ったら、鉄の方をやるんじゃないの、ピチさん。おっさんやねんから。いつまで少女の気持ちでおんの。
少女やねん、うちは。
あ、そうですか。
日本一忙しい少女やねん。
どこが日本一忙しいの。
もういいじゃないですか。
で、これでわかるように、今回はジャリンコ知恵会をやります。はい、まず、ウィキペディアから紹介します。
はい。
ジャリンコ知恵。これ、ジャリンコのジャリはひらがなで、うん、んがカタカナで、こうが漢字で、知恵がカタカナなんですよね。
はい、そうですね。
これ、全く意識しなくて、
はい。
前に、ジャリンコ知恵、あ、違う、だから今回、
ええ、
映画を見るときに、
はい。
ネットフリで検索するときに、ジャリンコ知恵で変換したらこれが出たんですよ。
ええ。
運がカタカナやんと思って。
ああ。
あれ、なんやこの変換と思って出てきたタイトルがこのままやったんでびっくりしたんですよ。
ああ、気にはしてなかったんですけども、まあ、わかってましたね。もう持ってますし。
うん、そうやね。全く知らんかった。
ああ。
うん。まあ、別に大した意味はなさそうですけど。
まあ、ドラえもんみたいなもんですね。
あ、そうですかね。あれには意味があるじゃないですか。
あ、ありますか。
え、知らんの？ドラえもんのカタカナとひらがなの混じってるの。
あ、え、ドラが、ドラ猫のドラです
ね。え、何を言ってんの？
え？
カタカナとひらがなが混じってる意味が知らんの？
あ、知らないですよね。
で、そんだけドラえもんドラえもん入れてて、ドラ T シャツ持ってて。
そこに気にしたことなかったですね。
いやいや、めちゃめちゃ有名な話やんか。
え、マジですか？
名前を書くときにドーラーまでカタカナで書いたけど、ね、その先わからんからひらがなになったんですよ。
初めて知りましたわ。
嘘、こんなもん基本中の基本なんです
。いやいやいや、そんなことはない。
日本人の9割知ってますよ、こんなん。
いやいや、ほんまここまで僕見てましたけど、それにたどり着くことなかったですよ。
絶対あるよ、ドラえもん百科に、大百科に載ってるって。基本中の基本やで、こんなん。
マジですか。
うん、本編には出てないかもしれんけど、大百科とか、大晦日だよ、ドラえもんとかで絶対言われてるもん。
いや、今日一つ勉強になりました。
ジャリンコ知恵会で。ジャリンコ知恵は、春木悦美による日本の漫画作品。また、それを原作としたアニメ、舞台など派生作品の総称。漫画アクションにて、1978年10月12日号から1997年8月19日号まで約19年間連載された。全786話。累計発行部数は、2020年6月時点で3000万部を突破している。第26回小学館漫画賞受賞。1981年4月にアニメ映画化され、その後、1981年10月、1991年10月と2度にわたりテレビアニメ化された。その他、1980年代から2010年代にかけてたびたび舞台化、ゲーム化されていると。まあ大人気作品ですね。
そうですね。
うん。これを粒立てて褒める人ってあんまいないんですけど。
はい。
でも知らん人あんまおらんでしょ。その30代、40代以上やったらまず。
そうですよね。
全国的に大体知ってる作品やし。
うん。うんうん、
特に関西人は繰り返し見てるんで。
そうですね。どんなレベルです？関西の人からみたいな、これってもう。
いや、あんまりそういう話はせえへんけど。
ええ、
当たり前すぎて、短く。
あ、そうですよ、ね。
サザエさんの話しないじゃないですか、あんまり。
はいはいはい、はい。
昨日のサザエさん見たなんて話しないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
当たり前なんですよ、ジャリンコ知恵が毎週やってることは。
あ、そうでしょうね。
ループループでずーっと延々と再放送しましたから。
はいはいはい、はい、はいはい
はい。うん。まあ、だからそれぐらい当たり前のように見てたけど、
うん、
投資で見てなかったんで、
うん、
どういう話かっていうの、つながりが分かってなかった。
はいはいはい。
で、この間、再放送がサンテレビでやってて、
うん、
それを一気に録画してたんで、ずっと。
はい。
それをずっと見ていって、ようやく1から、10まで最後までを流れが把握できたって感じでした、ね。
うん。
で、ピチさんはいつ？
僕多分小学校の多分再放送で見てたんですよね。
うん。
うん、で僕ってやっぱり関西弁触れるのは多分ここがさっき一番最初じゃなかったかなと思うんですよね。
そんなことはないんでしょうけど、まあ多分意識したのはそう
です。意識、うん。で、僕からしてみたら、その、まあ日常の話も面白いんですけども、この会話がもうすごく大阪弁、関西弁がすごく面白くて、
うん、
喋ってるだけで不思議な感じで見てましたね。
うん。で、
ええ、
小学校の頃に見始めて、
はい。
で、あなた DVD は買ったんですか？
買って、今は持ってますよ。ボックスで。
DVD ボックスを買ったと。
はい、買いました、ね。
買ったタイミングはいつですか？
二十歳、まあ、二十中半です、中盤ですね。
ああ。
あ、出てるって思って、もう迷わず全部買いましたね。
ああ、そうなんですね。
はい。
うん。で、それは何回ぐらい投資で見たんですか？
結構見てましたよ。
あ、そうなんや。
はい。
あ、それはなかなかですね。
で、しかも、アニメ、衛星の、スカッパーのアニメチャンネルじゃない、あるじゃないですか。
うん。
なんちゅう名前やったっけ
アニプレックスか、
ね。あ、そうそうそうそう。あれで流れたのも録画してますね。
うん。
で、風呂から上がった時に髪とか乾かしながらずっと見てましたね。
なるほど。まあ、だから、スキドで言うとら多分僕よりもピチさんの方が上ぐらいなんですよね。
スキドはですね。
だって僕は日常ですから。
ああ、まあそうです、
ね。好きとか嫌いじゃないですよ。
あ、
当たり前のもんで、ピチさんは好んで見に行ってたわけだから。
そうです、そうです。
好き度で言ったらピチさんの方が上で。
はい。
数あるアニメ作品の中でもトップクラスに好きなんでしょ、
そうで。だって、ドラゴンボール Z の DVD とか売りましたけど、ジャニックスはまだ持ってますからね。
なるほどね。
記念組も売りましたし、ウィングマン売りましたけど、知恵はずっと持ってます。
なんで？
わかんないです。
大事なの？それとも売るタイミングを逃した？
いやいや、大事なんですよ。
あ、やっぱそうなんや。すごいな、それは。
なんで、なんか、見てて、なんか、気持ちがいいと言いますか。
はいはいはい。
なんか不思議な感じなんですよね。
なるほど。
うん。
うん。まあ、その熱い思いはこれから語っていただこうと思うんですけど。
はい。
だから、掲載されてた漫画が、雑誌が、漫画アクションなんですね。
うん。
漫画アクションっていうものを僕は開いたことがなくて、うん、全然知らんかったんですけど、
はい、
この漫画アクションを調べてみると、
うん、
このジャリンコ知恵と被ってる作品だけでもすごいいろいろ有名作品あって、
はい、
まあ、頑張れ田淵くんとか、
おうおう、
だから大友克洋先生のドーム、
はい、
明野先生ね、
はいはいはい、
うん、が書いたドームとかね、うんうん、あとルパンもちょっとだけ被ってるんですよね。
マジですか？
あの初代じゃなくて新ルパンの方。
はい、はいはいはい。
新ルパンの方はちょっと被ってるんですね。
知恵古いっすもんね。
まあ、19年間やってますから。
しかも、アニさん、漫画は読んだことあります？
漫画は、今回チラッとだけ一巻の最初の方だけ読みました。
ああ。僕やっぱ好きだったんで、興味あったんで、なんか、コミック一回買って読んだことあるんですけど、
うん。
そこでの面白さ僕わからんかったんです。あ、これ大人の漫画やな、思って。
ああ、今見ると、
ええ。違いますかね。
全然いいです。
あ、
めっちゃありです。まあ、それはまた後で喋りましょう。
はい。
まあ、途中で話止められましたけど、同時期連載してたのが、あとね、刈り上げくん。
あ、わあ、はいはいはい。
上田正史先生。
はいはい、はい。
俺、これ刈り上げくんって、どこで連載してたとか知らなくて、てっきり、夕刊とかに連載してたんやと思ってました。
新聞の4コマのイメージありますね。
そうそうそう。
うん、
コボちゃんが新聞なんでね。
あ、そうそう。そうそうそうそう。
うん。そんなイメージやったんやけど、漫画アクションで連載してたんですね。
うん。
あと、まあ、時期被ってないやつで、有名なやつで言うと、小連れ狼とか。
お、うん、
わかるでしょ？
名前聞いたことありますわ。
あと、この世界の片隅にとか。
はいはいはい。
これも最近の作品ですけど。
はい。
あと、クレヨンしんちゃんも最初はここに連載されてたでしょ？
そうですね、そうですね。
うん。なんで、漫画アクション意外と有名作品多いなと思って。うん、で今連載してるやつ見たら一つも知らんかったですけど。
そうでしょうね。
うん、
なんか大人の雑誌ってイメージがありますよね、アクションって。
大人 おっさん向けって感じですよね。
あ、おっさん向けですか。
うん。成人っていうよりもおっさん向けって感じ。うん。まあ、こんなジャリンコチエを、まあ、映画を今回二人で見直して、
はい。
で、その前にテレビは僕もピースさんも見てるけど、
はい。
まあ、いちいち見直しまではせんかったんで、映画を中心に、そっからテレビとの違いなんかを語っていこうかなと。
はい。
思いますんで、ということで今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガプこの番組は私アニマルジャパン毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
まあ映画ね、まあ見てない人、うん、っていうかジャリンコ知恵自体触れたことない人には説明しきれないんですけど、うん、
はい。
まあざっと言うと、
うん、
大阪の下町の女の子が主人公知恵で、
うん、
その父親が鉄なんですね。これがもう、ならず者の喧嘩早いし、
はい、
うん、あの、ギャンブル好きな、ほんまにろくでなし、
はい、働かん。
うん、これを二人が中心となった、日常の話なんですね。ずっと、
うん、
繰り広げられる話で、
うん。
で、映画がね、まあ、ざっと、言うと、だほぼテレビと、テレビの10話までの話をギュッと詰め込んだ感じなんですよね。
はい、見た感じ、そうでしたね、
うん。昔僕はテレビから見てるから、
はい。
あの、たまに、ジャリンコチェの映画も放送されてたんで、たまには見てたんですけど、はい、
うん、
あんま違いがわからなかったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なんか、ね、えらい今日のチェちゃん長いな、ぐらい。ぐらいに思ってたんやけど、
はい。
今回見直してもほぼほぼ一緒ですもんね。
そうで、びっくりするぐらい一緒でしたね、本当。
うん、結構ぬるぬる動くんですけど、
うん、
やけど、やってる内容がほぼほぼ一緒で、
うん、
で、まあ、よう見てると、順番が違ったりとか、
うん、あ、そうなんですね。
順番だいぶ違いますね。あと、ちょこちょこ削られてたりとか、
うん、
虎徹を命名するシーンとかがなかったりとか、
あ、
だからいろいろ削られてるんですけど、うん、まあ、大きな流れはテレビと一緒で、
うん、
まあ、ずっと行くと、授業参観が最初ありまして、
はい。
で、ヨシエとチエのデート、
うん、
母親ヨシエとね、
うん。
うん、と、チエちゃんの、鉄に内緒でデートするみたいなね。
うんうん、
で、猫の、飼い猫小鉄と、
うん、
危ない猫、アントニオとの勝負とかね。
はい、はい、はい。
で、そのアントニオの飼い主が、その、ヤクザやったんですけど、改心してお好み焼き屋になったと。
うん。
で、鉄がそのお好み焼き屋に就職する。
はいはいはい。
で、次、神社の祭りがあると。
うん。
うん。で、その神社の祭りに、知恵と、母親ヨシエが二人で、鉄に内緒で行ってたんで、鉄がそれを見て、ショックを受けて、鉄家出する。
うん、うん。
で、あと、ちえちゃんのマラソン大会があったり。
はいはい。
鉄の恩師の花井健骨。
うん。
花井先生が登場したり。
はい。はい、
あと、まあ、鉄と吉江藩が元さやに戻ると、
うん。そうですね。はい、うん。
で、こっから親子三人で遊園地に行ったり。アントニオが死んでしまったんですけど、
うん、
アントニオの息子、ジュニアが登場して、
はい。
小鉄とジュニアとの勝負。
うん。
まあ、これが映画の劇場版の流れですね。
そうですね、そうね。
うん。まあ、ほぼほぼ一緒なんで、
うん、
その、テレビシリーズしてる人やったらほんまギュッとコンパクトに見れるんで、見やすいっちゃ見やすいですね。
うん。懐かしいな思いながら見ましたね。
うん。
最後はちょっと違ってか、あの、カットが追加されてると今か、映画特別な終わり方じゃなかったでしたっけ？
まあまあまあそうですね。
ですね。
うん。いや、まあ他にも映画だけしかないのあるでしょ。 何でしたっけ、オープニングなんか全く違うし。
あれやっぱりちょっと力入らないですね。
まあ、そうですね。オープニングがあれなんですよね。BG4 なんですよね。
おう。
え、知らんかった？
あの、今日見て知りましたか？
うん。
俺も。誰やろ、もうやら。
全然声が、BG4 の誰やねんって感じなんですけど、誰かもわからんぐらい、ふうな、なんか昔っぽい歌でしたけどね。
そうですね。やっぱり最初はドゥン、ドゥン、ドゥン、高だったじゃないとですね。
そうそうそう。
ダリンコジエっていうイメージが強いって。
映画の半年後に、
はい。
テレビ放送始まんねんから、
はい。
もうあと半年前にあの、ドン、ドン、ドンが、あれが、できてりゃね。映画で使って欲しかったですよね。
そう。
絶対あれですよね。
あれです、やっぱり。
うん。でもこのオープニングテーマのタイトルが、ジャリンコチエっていう。もうそのまま使ってるんですよね。
は
い
は
い、
お
で、作詞が悪友先生ですよ。
ええとこ使ってますね。
ええとこ使っててあれなんですよね。まあ、しゃあないですけど。
しかもエンディングテーマなんか、あの、木杉悦子と木杉隆夫じゃないですか。
そうですよ。で、また BG4 ですからね。
びっくりした。
うん。
あ、豪華ですね。
まあまあ豪華ですね。うん。まあ、まあ最後に言いますけど、その、声優が、大阪の、
はい。
大阪っていうか吉本の芸人ばっかりでやってるんで、
うん、
ちょっと、違和感なんですね、僕ら、テレビから入った人からすると。
そうですね。
最初にあれを見た人は全く違和感なく見れるんかもしれんけど、
うん、
その、テレビで馴染んでた人間からすると、
うん、
ちょっと物足りんな、とか。
ああ。はい、そうです。そうです。
うん。あと、テンポの遅さ気にならんかですか？
なりました。
なりましたよね。
なりました。
テンポがすげえ遅いんですよね。
抑揚もちょっと弱いですし。
これ、だから僕がよくアニメで、ワンピースのテンポが遅いとか、うん、そんなんと一緒で、まあどういうカットで作ってるかによるんやろうけど、
うん、
その辺はテレビシリーズになるとすっげえスムーズに会話するんで、
そうですね。
どういう違いがあるのかわからんけど、
うん、
映画を見てると 1.25 倍でちょうどでしたね。ほんまそれでちょうど。BGM が早送りになってるなぐらいで、セリフはそれぐらいでちょうどでしたね。
あ、そうなんですね。
うん。で、まあ、気になるところ、ピチさんなんかあります？
あ、今回の映画で。
うん。
気になるところ。
まあ、例えば関西弁でね。
うん。
ホタエとるとか言う。
あ、そうです。
あれ意味わかります？
わからないです。
その、知恵が鉄にかな、
うん、
何仕事も、仕事もせんと何ホタエとるんや、言
う
て、
ん、
言ってたんですけど、
はい。
ホタエるって、まあまあ、子供に向けて言う感じ。子供が騒いでるから、騒いでるのをホタエるっていう感じ。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
うん。
そうね、僕今回そのネットフリックスで見たんで字幕が出るじゃないですか。
うん。
それで面白かったのはカルメラ兄弟おるじゃないですか。
あ、ええ、
先に聞けたかった。あのカルメラって何ですかあれ。美味しそうにいつも見てたんですけど、実際何なんですかあれ。
俺も食ったことはないですね。
大阪にあるもんなんですか。その屋台とかで出るような、
俺が知ってる限りは見たことないですね。でも昔あるっていうのはよく聞きます。
ああ、なんかふがしみたいな感じに見えたんですけど、
テレビとかでも作り方の紹介なんかはたまに見るし、
はい。
食うたことはないんやけど、昔のお菓子としてあったんやろうなっていうのは知ってるんですけど。
ああ。それか、あの、カルメラ兄弟が喋るときって、
うん、
あの、名前が出てくるんですよね。喋るときに、知恵、鉄とか出るじゃないですか。
はいはいはい。
カルメラ兄弟のときに名前が出とんですよ。
うん。
これ誰や思いながら。あの、確かテレビの、うん、あの、方は、カルメラ兄、うん、カルメラ弟とか出るんですよ。
そうそうそうそう。別に実の兄弟ではないですけどね。
え、こいつら名前あったと思ってですね。
うん。カルメラ屋の兄とカルメラ屋の弟ってことなんですけど。だ名前が菊崎健二と山下寛一なんですね。
めっちゃ違和感、それ違和感でした、
ね。テレビでは出てこないですもんね、この名前一切。
そうです。
うん。
あとあの、バクチアのその、アントニオのお父さん、なんちゃらめったっけな、おっさん。
あいつは何やったっけね。
あいつも名前が
入っとって。ゆりね構造。
そう、あれも名前が入っとってすごく変なんですね。
そうですね。
なんであの顔でゆりねっていうすごい可愛らしい名前なのかなと思って。
まあまあ、それはまあいいとして。だからまあ、お好み焼き屋とか。
はいはいはい。
な感じで覚えてますけどね。
あ、そうそうそうそう。
うん。だ関西弁じゃないけど、
はい、
ピチさん、ちえちゃんがその、母親のヨシエさんに作ってきれてもらってた弁当の中にバッテラが入ってました。
バッテラもわからんっす。
やっぱわからんか。
わからんですね。
まあお寿司なんですけど。
はい。
押し寿司ですね。サバの押し寿司。
ほうほうほうほうほうほう。
これは定番中定番で。
はい。
うん。いくらでも売ってます、今でも。
ああ。
バッテラは。
あ、そうなんですね。
はい。あの、サバと、一番上に昆布、薄い昆布が乗ってる感じの。
うん、
うん。うん。これはでもみんな好きですけどね、バッテラは。
へ
え。うん。あ、そうそう。だから、カルメラは、
はい。
食べたことはないけど、
うん。
なんか、卵白とか重曹とかで、うん、あと砂糖、ザラメとかで、ぐるぐる火にかけながら混ぜてたら、ぷくーって膨れてくるらしいんですよ。で、食べるんやけど、それが、なんやろ、クッキーみたいな感覚なんかな。
ふがしっぽくないですか？あ、まあ、
ふがしではないと思う。もうちょっと歯ごたえありそうやけどね。うん。いや、わからん。俺も食ってないからわからんけど。そんな感覚ですね。
あ、
うん。
やっぱ南部みたいな、ホルモンは美味しそうなんですよね。あの、串刺しの。前も言いましたけど、あと、お酒も美味しそうですし。飲めないんですけどね。
まあまあ、見てるだけやったらそうですけど、
はいはい、
あっこに出てくる酒なんかうまいことないと思いますよ。一九州、二九州としか言ってないですからね。
言ってないですね。
うん。
で、あくの街並みってやっぱあんな、ほんまあんな感じなんですかね。
前もそんな言いましたけど、知りませんよ。うん、そらあんな街並みはあると思うけど、だから通天閣が近くにあるから新世界あたりやと思うんですよ。
はいはいはい。
うん。多分西成あたりかなって思うんですけど。
なんか西成って名前なんか出てきたような記憶がありますわ。
ね、この中ではね、西成とは言ってないんですよ。この中では、
トン、西萩。
トンマク西萩やんですね。
うん。
まあ多分、モデルになってるのは、あの、西成やと思うんですけど。
はい。
うん。まあ、その辺にはよくある街並みやと思いますよ。でも、ちょっと上なんですよ、僕よりも世代がね。
まあそうですよね、そうですよね。
いや、言うてもね、ちえちゃんの設定は68年生まれなんで、
はい。
僕より5つ上ぐらいなんですよ。
ほほほほほほほ。
だから2、3ぐらいです。
あ、じゃあもう、なるほどね。
うん。しえち2、3やと思えば、
はい。マサル。
マサル。だからもうマサル兄さんって言わなくてね。ぐらいの感じやから、そんなに離れてないんですよ。
はい、ああ。そうか。まあ、ちっちゃい頃のその年の差だったんで、すっげえ上に見えて、見えましたけど。
うん。
そうでもないですね。
ああ、まあそうですね。俺がちっちゃい頃にはまだああいう街並みはあったと思うし。
はいはいはい、はい。
まあ、あんなに、あ、舗装されてない道ではないと思いますけど。
うん、
でも映画で見ると、まあまあ都会も映ってましたもんね。
ああ、そうですね、そうですね。うん、デートコースとかですね。遊園地とか。
遊園地もそうやし、
うん、
ネオン街とか。
うん、
最後ヨシエとチエが分かれるところ。
はいはいはい。
が、心斎橋なんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
引っ掛け橋あたりやと思うんですけど。
はい。
あんな都会で、分かれるんやと思って え送らへんのって思って小学生の女の子
あ、
まあ、そんな遠くないけど、
はいはい、
まあまあでも送ってあげたらいいのにって電車乗らなあかんやんこっからまた、まあと気になったんがおいちょ株をよくやってるんですけど、
はい、
ピジさんおいちょ株はやったことあります？
ないです。
株自体が全く知らない。
ないです。はい。
あ、そう。ルールも知らんねや。
ルールも知らないです。
ほんなん陰血やー言うてんの意味わからへんねや。
わからないですけども、言い方が面白くて。それだけで。
あ、陰血知らんのか。ほんなん全くあかんやん。伝わってないやん。
わかん、でも、あかん言うことはわかりますよ。 良くないことでしょ。
え、かぶって何になればいいと思っても分かります？
いや、それも分かんないです、
ね、全然。まああれ花札でやってるから分かりづらいんですけど、
ええ、
要はあのトランプでやったら、
ええ、
数字を3枚のカード引いて、
うん、
9に近づけるんですよ、1の桁くらいがね。
あ、はいはいはい、
うん、だから4と5で足したら9でしょ、うん、
はい、
でこれで株なんですよ、9で。
おう、もうそれするため、その単純なことにあんなにやってるわけですか。
え、だから相手が、親が株出したら親の総取りとかね、
はいはいはい、
とかいろんなルールがあるんですよ。
はい、
その中の合計の1の位が1になったとき、
はい、
が陰欠なんです。
おー、あとこう映画でありましたけど、サイコロのやつ。
サイコロは映画ではなかったね。
ああ、そ
うか。うん。株の話がまだ終わってないんですけど。
あ、ごめん。
今回だから調べてみたんですよ。陰欠って関西弁かなと思って。はい、
ええ。
で、調べてみたら、まあ言い方は地方でいろいろあるみたいなけど、うん、代表的なやつは1のことピンって言うらしいんですよね。
はい。
あ、ピンなんて言い方知らんわと思って。ただゼロの時が豚なんですよ。
はいはいはい。
これは共通みたいですね。
お
う
お
う
お
う、うん。またはドボンって言うらしいんですけど。
ああ。
ドボンも言わへんな。ドボンはどっちか言ったらブラックジャックとかで言うかもしれんけど。
ああ、
うん。で2の時は日本、大阪では2タコとか言うんですけど。
ええ、はい。
その、標準は2増っていうらしいですね。
ええ
ー。で、3の時は、大阪は3タコなんですけど。
はい。
まあ、標準では3タ。まあ、これは3タも言うかもしれないな。で、4の時が、これいろいろあるんですけど、
うん、
シスとか4タとか、シニとかいろいろ言うんですけど。
はい。
標準では4ツヤっていうらしいですよ。
ええーうん。
で、5が5系。これは共通ですね。
ほう。
6が六方、
うん。
まあ六方とも言うんで、これも共通ですね。
うん、
で、7が泣きって言うんですよ。
ああ、聞いたことない。はい。
なんですけど、標準では七軒って言うらしいんですよ。知らんわ、七軒って。7は泣きやろうと思うんですけど。
はいはい。
で、8がね、なんか、八方とか長兵とか八一丁とか言うらしいんですけど、僕のイメージは大一丁言うんですけどね。
は
い、
ああ、
まあ八方も言うかもしれんけど、うん。
おいちょかぶってありません
ね。おいちょかぶって言うんです、このゲームのことをね。
あ、いや。
何を言ってるんですか。
いや、かぶだけかもだ。
最初に言いましたからね、おいちょかぶ。うん。8がおいちょ。
はい。
で、9がかぶ、うん。っていう感じで、まあ、地方いろいろあるみたいに。陰血はどっちか言ったら関西で言うみたいですね。
あ、うん、あ、でもその辺分かっとったらやっぱ見て面白かったんですね。
っていうか、陰血がどんだけあかん手かっていうのが分からんかったら、
うん、
ダメですよ。さらにその下の豚っていうのがありますからね。豚はもう絶対勝てないっていう。
ああ、うん。まあ雰囲気でこれあかんなっていうので認識してましたね。
まあまあ、まあまあ別にそこまで詳しくなる必要はないですけど。
うん。
うん、なんか、ほんま気になるところとかメモってないんですか、これ喋ろうとか言うの。なんとも思ってないんや。
いやいや、なんで知った方がいい
んだ。まあ、ちえちゃんの定番台詞として、
はい、
うちは日本一不幸な少女やっていう、ね。
それ言いたかったんですよ。うちは日本一不幸な少女やね。
うん。これ不幸なっていうところがいろいろ変わるんですけどね。
はい。
うん、日本一男運の悪い少女やとかね。
ああ、そうそうそう。
うん、とかいろいろ言いますよね、ここね。うん、あと、まあ、映画とテレビの違いで言うとね。
はい。
ちえちゃんが、
うん、
その、店の前に野良猫がおって、
うん、
焼きたてのホルモン串に刺したまま投げるんですよね。
うん、
で食べてええんよ、言
う
て、
うん。
どうやって串のまま食うんや、思ったら、手に取って、ガブガブ食い始めるっていう。
はいはい、はい。
まあ、これが小鉄なんですけど、
うん、
出会いのシーンが全く違いますよね。
出会いはどうでしたっけ？
あなた知り覚えてないの？あんだけ大好きなくせに。
テレビどうでしたっけ？
テレビは、ヨシエハンと、 知恵がデートした後、
はい、
ぜんざい食いに行くんですよ。
はいはい。
ぜんざい食いに行った甘味どころのおばちゃんが、猫か好きかとか言って。
はははははは。
うん。で、荒っぽい猫やけど大丈夫か言ったら、うちにはもっと荒っぽいやつがおるから大丈夫や言って連れて帰る。
思い出した。はいはいはいはい。
だからあの、心斎橋で別れる時にはもう虎鉄いてるんですよ。一緒に行動してるんですよ。
はいはい。あ、その辺ずれてもほんまですね。うん、ずれてますね。
映画のオリジナルシーンですね、この。食べてええんよっていうのは。
はいはいはいはい。うん、
だここでいきなり日本、足で立ち出すんですよ、猫が。
うん、
こっから急に猫が、その、ちょこっとだけやけど、喋るみたいな感じの下りが、
うん。テレビよりはなんか喋る量少なかったですね。
少なかったですね。あれは終盤だけですね。
うん、
うん。
あれやっぱ意図的ですかね。
どうやろう。受けたからじゃない？映画であの猫おもろいってなったんじゃない？
ああ。
だから、テレビやったら、
うん、
オリジナル、テレビオリジナルの、あの、虎鉄のシーンから始まりますもん。
うん。
虎鉄のシーンっていうか、虎鉄が、
あの、昔強かったシーンとか、戦いとか、そんなシーンがありますね。
そうそうそう。また、つまらんもん、殴ってもうたみたいな。また買ってもうたかな。なんかそんなの言ってたんですよ。めちゃめちゃかっこいいんですよ。
金玉取るシーンとかもいろいろありますもんね。あれ、なんでそうなったかいう、なんか、シーンも描かれてましたよね。
それはまあ、だいぶ後にね。
あの、
はい、後にやってましたね、
うん。
うん。あと、だから、関西では肉まんのこと豚まんって言うって言ってて、
はい。
で、ちいちゃんに、あの、ジャリンコチエにも出てましたよねってピーさん言ってたんやけど、
うん。
ちえちゃんの部屋に、豚まん、あんまんって書いた段ボールは置いてましたね。
お
今回映画でも。
はいはいはい。
うん。で小林食品って書いてましたけど。
よう見てますね。
小林食品にあれはないけど、まあ多分肉まんを豚まんって書くのは多分大阪を意識してのことでしょうね。
ああ、まあそうですね。
うん。
こっちだと言いませんもん、豚まんなんて。
うん。
うん。
だいたい宝来にあんまんがあるのかどうかもわからへんな。あとね。
はい。
気になった映画だけのとこなんですけど。
うん。
なんか、ちょっとチンピラみたいなやつが鉄に殴られた時に何人かおって、
うん、
そのうちの一人が、おい、来たろうって言うんですよ。
ほう。
え、何これって思って。
はいはいはい。
来たろうの親父の声にそっくりなんですけど、まあもしかしたら真似してんのか、ほんまにあの人の声なんかわからんけど、
うん、
そういうシーンありましたよ。
あそこ見、すごかったっすわ。
一瞬だけやけど、鬼来たろうって言ってて。
はいはいはいはい。うん
あと映画オリジナルで言ったら、
うん、
事業参加の中に変な子おったでしょ。
うん、
それも気づかへんの。モロ映ってましたよ。
言われたら思い出すかもしれないですわ。
えモロ藤谷のペコちゃんが映ってたんです
か。ああはいあもうその原作は俺アニメとの違いちょっとそんなに気にして見てなかったさ。
アニメとの違いというより、もう、今回映画を見たら、すっげえ違和感やもん。ペコちゃんやんって思って。で、テレビの時には意識してなかったんやけど、
はい、
ウィキで見てみると、テレビではそのシーン、うん、あられちゃんに変わってるらしいですよ。
あられちゃん出てましたか。
うん。あられちゃんやけど、
ええ、
呼ばれる名前がのり巻きじゃなくて何やったっけな、昆布巻きって言ってたかな。なんか、名前を変えて、うん、なってたらしいですよ。うん。あと、映画オリジナルで言ったら、その、映画を見に行くじゃないですか、ちえちゃんと、
ヨ
シエハンが。
はい。
その時、見てた映画が、何でした？それもわからんの。何を見てたんや、この。今回何を喋ろう思ってここに来たんや。
あれって、泣ける映画なかったでしたっけ？
おい、びっくりするわ。どこを見てた？
何でしたっけ？
もう一回言わしたけど、どんな映画やと思います？
うわ
泣ける映画ではないとしたら。
なんか家族愛とかそんな、じゃ
近い。惜しい。
惜しいし。
惜しいけど、
ええ、
あの、全然ちゃうから。ゴジラとミニラの映画。 怪獣島の決戦、ゴジラの息子っていう映画なんですよ。
は
い
は
い
はい、わ
ミニラが実写で出てくるんですよ。
はい、はい、はいはい。
ゴジラとミニラが。
わ
すっげえ可愛らしい、この親子共演のシーンが映ってるんですよ。
はい、一応親子ね。はいはいはい。
そうですよ。これを実写でやってたんですよ。
はいはいはい。
だ東方なんかな、だから同じ配給やから。
ああ、なるほど、なるほど。
できたってことだと思うんですけど。うん。え、ほんまに何を見てたんや。
いや、ちゃんと当時は見ましたよ。もう、うん、ああ、懐かしいなだけで終わってましたけど、ね、
うん。
あ、でも僕の好きなシーンはありましたね。
おー、じゃあちなみに言ってみて。
ちえちゃんのお母ちゃんと、よしえさんと話してから、
うん、
まあ、それが家に帰る旅、帰路なんですけども、
うん。
ちえちゃん帰るときはすごい寂しがるんですよね。いつもお母さんに会うときは嬉しいんだけど、帰るときには寂しくなる。
うん。
そこで、あかん。明日考えよう。ほんならまた元気が出る。
うん。
明日はまた明日の太陽がピカピカやねんって言って元気を、自分自身に与えていくんですけども。
うん。
僕この言葉僕はすごい好きでから、
うん。
僕も元気なくなったときには、もう明日考えようという気持ちをすごい持ってたんですよ。
うん。
で、これは、ちえちゃんの影響で、これであんまし、こう、くよくよしなくなったんですけども、
うん。
まあ、もうちょっと大人になったら、明日やろうはバカやろうという言葉を覚えましたから、覚えまして、
うん。
これどっちが正解やねんと思ったりしたんですけど、
うん。うん。で、こういうね、その、ちえちゃんは、一緒に暮らすことができない母親と会って、ブルーになった気持ち、帰らなあかん、ブルーな気持ちを表してるんやけど、
はい、
ピチさんの元気なくなった時っていうのは多分明日テストやとかそういうことでしょ。
そうですそうです。
それだけでしょ。
はい。
別にいじめられたとかそんなんじゃなくて。
そうそうです。まあでもしんどいとかもやっぱあるじゃないですか。
いやいやピチさんのしんどいはそうテストやとか宿題が多いとかそういうことでしょ。
そうそうそう。うん。でまあ元気ない時はそうやって今くよくよしても一見明日考えようみたいな形でこう切り替えてましたね。これ、ちえちゃんが、ジャリンコちえから教わったことですね。
そうですか。
はい。
はい。あと、だから、お好み焼きのおっさんが、その、もともと、バクチーバをやってたんですけど、それが有効クラブ
逆お好み焼きの思い出したんですけど、もう一個言う聞いていいですか。
はい。
モダン焼きってあれ何なんです
それも何回説明さすね。
今聞きましたっけ
何回も言ってるよ。
ほんまでしたっけ
うん。
じゃあいいですか。
何やと思う
蕎麦が入ってないやつでしょ
逆。
蕎麦があるやつですか
はい。
おかしい。広島とちゃいますね、ほんま。
そうです。広島風お好み焼きは全部に蕎麦入ってるじゃないですか。
はい。
大阪のは基本入ってないんです。蕎麦を入れた時にモダン焼きになるんです。
おー。あれちっちゃい頃前見ましたちっちゃい頃なんやろ思ってたんですよ、うん、モダン焼きって、
うん、
まあ普通のオーソドックスなやつなんですねモダン焼き
って、うん、何回教えても逆言いますよね
新鮮ですね
ほんであのおっさんがまだバクチやってる時に、
ええ、
鉄の借金を回収しに来たんですよねチェイちゃんのところにね、うんうんうん、その時古文が4人ぐらいおったんやけど、
はい、
その古文のうちの1人、長井一郎の声がおるんですよね。
あ、それ気づきましたわ。
あ、気づきました？
ええ、
気づきました。明らかに長井一郎やんと思って、長井一郎使ってんねやんと思って。
だから僕全部その、吉本の人や思うって聞いてたら、うん、あれ一人ちゃうぞ思って。
うん。一人どころか、まあまあ、主要メンバーだけですよ。
な
あ、うん、あれは、うん。うん。で、あと長井一郎を、チャリ盗まれる警官の役もしました、
ね。ああ、そうです、そうです、ね。
うん。だからまた使いすぎ問題がここでもあるんですけどね。
なんでそこやねん、思いましたね。
うん。で、だからこの子で鉄が帰ってくる間、その、ホルモン食うといたるわ、言
う
て、
うん。
その4人、4人か。おっさん入れて4人か。おっさん入れて4人で飲み食いするんやけど、
うん。
会計の金額が2万8000円言うてるんですよね。
ああ、はいはい。
ホルモン焼き屋、あんな下町のホルモン焼き屋で、一人7000円は絶対飲み食いできないんですよ。
酒がすぐ高かったんじゃないです
か？まあ酒が相当空いてたけど、いくらあんなけ開けても、
2
万8000円はいかへんって。
ボトルいうことですか？
ボッテるんちゃう？いくら、だって、串一本50円ですよ。書いてたけど。
そうや、そうや。そうですよね。
うん。あ、ここで7000、一人7000円は絶対食えんわ。まあ、ベロンベロンにはなってたけど、みんな。
あ、うん、でも、めちゃめちゃ、ちーちゃんがやらしたんじゃないですか？
まあまあ、持ったかも、可能性はありますよね。
うん。
うん、で、ラオスさんが、その、お好み焼き屋に転身して、
はい。
で、その、ちーちゃんが来た時に、このおごったるを入れて、
うん、
やけど、アントニオが死んでしもて、剥製にして、
うん、
その思い出を語ってるうちに泣き出した。鼻水入りのお好み焼きができるんですね。鼻水と涙でびっちょびちょの。
もうびちゃびちゃやって言ってましたね。
うん。あれも何回見ても気持ち悪いですね。
気持ち悪い、
うん。テレビでもアニメでも、映画でもどっちでも気持ち悪いですね。うん、
あれを、うまいこと、カルメラ兄弟が食べるんですよね。
うん。
うん、で、下痢になるとこも、あの流れも好きですわ。
あんなすぐ下痢にはならんすけどね。何食っても。鼻水入ったから言うて、下痢にはならんと思うけど。うん、で、あと、神社。これ映画だけやと思うけど、神社の祭りの時に、
うん、
トラさんがおったんですよ。
ああ、それはアニメないっすわ。
うん、トラさんと佐藤蛾次郎がおったんですよ。
ほう。
もう隣に完全にガジロやんっていうのがおって。
はい。
で、そのトラさんの工場言ってましたよ。
あ。
四谷赤坂麹町、チャラチャラ流れるお茶の水、粋な姉ちゃん立ちしょんべん、大した問題をカエルのしょんべん、見上げた問題をやねやのふんどし、血行毛だらけ猫灰だらけ、お尻の周りはクソだらけっていう、こう、だんだん遠ざかっていくんやけど。
はいはいはいはいはい。
まあ、いろんな有名フレーズを足してる感じですけど、
あ、そんな豪華な演出が。
言ってます。まあまあ言っても本人じゃないですけどね。
はい、はい。
トラさん風のやつが出てましたね。
うんうん
うん。で、まあ、遊園地に行くんですけど、
はい。
遊園地に行くときの電車が南海電車なんですね。これ関西の人にしかわからんけど、
うん、
まあ南海言うだけあって、大阪から南の方に向かっていく電車なんですね。
はいはいはい。
あんまり南の方僕詳しくないんやけど、南海電車に乗っていく遊園地ってどこやろうなと思って。あんまり記憶にない。で、後から、その最後のシーンが、
ええ、
海が見えるぞとか言って、観覧車かなんかで、
うん。
山の上から見てる感じやったんですよね。
はい。
え、あの角度やったらもしかしたら、まあ海そんな近くないんやけど、生駒山頂遊園地かなって思ったんやけど、生駒山頂やったら南海乗らへんやろうし、どこなんかなっていうのは、まあ、詳しい人は、当時やったら結構遊園地あったかもしれんから、わかるかもしれんけど。
うん、忠実にしたんですかね、その辺。
どうでしょうね。その辺はちょっとわからんかったけど。
うん、
走ってる電車は、
うん、
通天閣の前とか走ってる電車は、紫なんで、多分、阪急やと思うんですけどね。
うん。
うん。
あ、これ、ちえちゃんが歌ってた歌、有名な曲でしたよね。
はい、なんでしょう。
何だったっけ すごい有名な曲なんですよ。
何歌ってたっけ
ああ、悔しいな。
あれか、さよなら、さよならやったっけ。
えちゃいますよ。
ちゃう、
ええ、
何歌ってた
ああ、くそ。出てくる思ったら出てこなかった。
2曲歌ったんですよ。
はいはいはい。
うん。1曲目はよくわからんかったけど、2曲目。
都春美とかじゃなくて。
だから、それがさようなら、さようならやろ。ちゃうわ。あれや。都春美のあっちや。来てはもらえぬセーターをや。涙こらえて編んでます。女心の未練でしょうか。
あなた恋しいですね。
うん。
あ、冬の。こっち
やが。ん？北の宿ね。何今何て言った
冬の街
歌。何を言ってんの北の宿を歌ってましたね、はい。
うん。
これ、アニメでも歌ってましたね。
一応歌ってました、
うん。で、まあ最後のアントニオ・ジュニアと虎徹の決闘シーンなんですけど、
うん、
小鉄がアントニオの金玉取って大事に埋めてたんですよね。あれだ、
うん、
あ、付け足しだと思いますけどね。最初そんな感じじゃなかったもんね。
まあ、ちょっとでしたもんね、最初のアントニオは。うん、
しかも、小鉄が埋めてんのが、墓場の中の通路のど真ん中に埋めてる。
ちょっと持ってましたしね。
持ってるし、絶対踏み荒らされるやろっていうところに埋めてて。で、あの時に、こう、掘り返して、この、出した、弁当箱みたいなところに入ってて、猫の砂の真ん中に金玉が入ってて、
はいはい、
日の丸弁当みたいに仕上がって、うん、あれで、ほんで金玉が、
はい、
ほんま銀杏みたいな感じやから、
うん、
金玉ってあんな金色の銀杏みたいなんやと思ってたんですよ。ほんまに子供の頃に。
あ、まあ、子供だったらそう思うかもしれないですね。
まあ、本物の睾丸は見たことないけど、その、何牛の睾丸とかはテレビでたまに見たりするじゃないですか。
うん。
あんなん見ると、あ、全然ちゃうんやっていうのはわかりますけど、
はいはいはい。
最初はほんまに金色やと思ってました、ね、
うん。
うん。
はい、喧嘩も、鉄が、手出ししていくじゃないですか。誘発していく感じで。
手出しじゃないでしょ、うん、
そそのかしていくじゃないですか。
はい。
で、アントニオは金玉一個ないから、
うん、
まっすぐ歩けんからその辺くるくる回っとるとかって言って煽るじゃないですか。
だから、あの世行っても、まっすぐ歩かれへんやろ、くるくる回って成仏できへんのちゃうか、言
う
て。
そうそうそう。あの言い方面白いですね。
まあまあ、そうですね。
うん。あの喋りやっぱ関西面白いな、思いながら。
ああ、まあそうですね。
うん、
うん。あれで、おっさんを、挑発して、酒ガンガン飲まして、
はいはい、ええ。
だから、要は、鉄が小鉄にボコボコにされたんですよね。
うん。
で、負けて腹立つから、ジュニアなら勝てるんちゃうか、言って、ジュニアをけしかけようとしたんですよ。
うん。
うん。あの辺が全部繋がってるんですよね。
そうですね。
うん。
で、あとその、あのおっさんって酒飲んだら人変わるじゃないですか。
うん。
うん、あんなの絶対アニメだけは思ってましたけど、
うん。
大人だったら実際ああいう人おるんやなって思う、知ったのも初めてでしたね。
どこで？
あ、友達とかが。
うん、知ったのは友達でしょ、だから。
あ、こういうやつほんまおるんや、思って。あれアニメだけかな思ってたんですよ。
ああ、ほんまにいますね。
ほんまにこれ通るんだって思って。
ほんまに笑い情報とか、ほんまに泣き情報とかいますからね。
いや、あのおっさんみたいにほんまに人が変わるんですよ。
いや、います、います。いっぱいいますよ。
あ、いっぱいいますか？
いっぱいいますよ、そんな。
いや、ほんま、ノマニアすごいいいやつなんですけど、うん、あんなに変わるかっていうぐらい。あれ見るといつもあのおっさん思い出すんですよね。
ああ、まあ、寄って変わるキャラは結構いますけどね、いろいろね。
ああ。
うん、あと、まあ、映画はそんな感じで終わるんですけど、
うん。
だから結局、小鉄は、
はい。
アントニオに悪いことしたと思ってるから、ジュニアにボコボコにされるんですよね。
うん、うん。
全然手出ししないと。
うん。
うん。で、全く手出ししてこうへん小鉄を見て、ジュニアが負けたよって言って。
あと、まあ、おっさんがやめ、なんか、やめてくれとか言ってましたよね。
それはでも無視してたけどね。
そうでしたっけ、あれ響いてませんでした、うん、
いや、全然響いてない。無視して、ボッコボコにやって、もうだからあの、小鉄がぶっ飛んで、墓石にボーンとぶつかって、落ちるんですけど、あの辺の描き方がすっげえ、
あ、
なんやろ、
リア
ルなんですよね。落ち方の、不安って浮いて落ちるみたいな。さすがやなと思って。
うん、
で、その後、結局、ジュニアが負けたよって認めた後、ちえちゃんが、小鉄を抱きかかえに行って、
うん
うん、で、小鉄が、人間と付き合うのは辛いみたいなこと言った
ん
だね。
しんどいからね、
そうなんですね、うんうん。そこで終わるって感じ。
はいはい。
うん、
まあ、また偉いよ、みたいな形で、ちえちゃん言いませんでしたっけ？
そうですね。で、うん、痛い痛い痛いって言ってたね。うん、で、まあ、テレビはそれが10話ぐらいで、
はい。
そっから、だから漫画に沿った話をずっと続けていくんやけど、
うん。
これ今タイトルだけ見てると、
はい。
11話が作文なんですよね。
ああ。
これこそ使うべきじゃん。
これを最後にした方がいいんですよね。
このシーン使うべきやと思うんですけどね、ちえちゃんの作文ね。うん、どんな作文でした？
お父さんは頑張ってますっていう感じで、幸せな家族の話するんじゃなかったでしたっけ？
だから、お父さんのことを書くっていう作文やったね。
うん、
うん。うん。で、みんなこう、お父さんと普通のお父さんからお父さんの絵とか書いてるんやけど、自分はどんなこと書いたらええんやろ、言
う
て。
うん。うん。で、うん、あれ、なんかしたけど、鉄が聞きに、外から聞くんでしたっけ？
あ、どうやったっけ？聞いてたっけ？
なんか花江のおっさんが聞きに行けるかなんか、そういうので聞きに行ってから、
うん、
結局その作文読んだの聞いたことになるんですけど、なんか嘘つけみたいな形言うてから去っていくような。
あ、そっか、あれって体育館かなんかの前で読んだんやったっけ？
あ、そうです、そうです。
読んだん、そうやね。だから賞取ったんや、うん。キー賞取ったんや。
そうそうそう、そうですね。
で、発表したんや。
うん。
うん、さあ、その中身がわからんかったん、見てる方はずっと。
はいはいはい。
うん。で、発表するってなって、鉄が聞きに行って、
うん、
で、そこで初めて発表され、テレビでも内容が分かって、はい、見てる方も泣けるっていう感じ
ですね。うん、そうですね、そうですね。
うん。
だけど、鉄が嘘つけ、みたいな感じ言って、ちょっと去っていくのがちょっとキュンっていうか、寂しい感じが。
なんでキュンとすんの？うん、で、12話が野球で勝負って、これ僕前、アニツで言いましたけど、これほんまおもろかったんですよ。
はい、
うん、前半、全然おもないんやけど、それが全部後半に回収されていく、めちゃめちゃ爽快な話。
はいはいはい、はい、
うん。この辺で、ジュニアと小鉄がめちゃめちゃキャラ立ってきて、
そうですね。
うん、猫やのに野球でホームラン打つっていうね。それが、もう、普通やったら台無しなんやけど、
ええ、
もうこのチャリンコ知恵の世界ではそれが当たり前なんで、
はい、
よくやったってなるんですよね。
そうですね、う
ん。で、最後の決め手が知恵ちゃんのホームランで決まるっていうね。
おばあじゃなかったっけ？あ、
最後知恵じゃなかったっけ？おばあやったっけ？あ、ちょっと覚えてないけど。うん。あ、おばあのホームランって書いてるわ、最後。13話がおばあのホームラン。
うん。
うん、で、あと、カンクロとコケザルいましたね。
あ、コケザルはなんか、しょうもないチンピラで、鉄にすごく懐いてるやつじゃないでしたっけ？
がカンクロね。
はいはい。あ、そっちがカン。
それが、
うん、その子供がコケザルですね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
うん。だからコケザルがほんまに口悪くて、手癖も悪いっていうね。はいはい、
うん、
うん。こいつがタバコ吸ったりしてたんですよ。
あ、そうだそうだ。
うん。
それで、あ、そうか、鉄はタバコ吸わんのですよね、確か。
吸わないですね。
そのタバコには怒ってましたよね。
ああ、まあそうですね。
変なとこに真面目に変なとこで、だらけるんですね、あいつ。確か。
まあそうですね。あの作品の中でタバコ吸う人ってすげえ少なくて。
はい。
花井先生吸ってたっけ？キセルかなんか吸ってたかな？
うん、吸ってた、吸ってました。
なんか吸ってました。キセルかなんか吸ってて、普通にタバコ吸ってんのは、うん、お父さんぐらいか。
おばあさん吸ってませんでした
っけ？おばあさん吸ってるイメージないな。
あ、ないですか？
うん。吸ってる人ほんま少ないんですよね。
うん。
うん。あと、こっから相撲の話が。
あ、これ好きでしたわ。
でも相撲の話、最初の方全然思んないんですよね。
はいはいはい。
そういう振りが結構長くて。大会入ってからかな、面白くなったの。
そうですね。ひらめちゃん。うん、ここでひらめちゃん出てたっけ？もうちょっと前でしたっけ？
ひらめは1話から出てます。
1話から出てますか？
で、もうほぼ活躍しないんで、
ここ。映画は出てなかったですね。
映画一切出てないですね。
うん、
で、テレビではこの相撲あたりから急に、どうやろう、作文も出とうかな、うん。まあ、とにかくこの辺から急に電話始めましたね。
うん。
うん、
ひらめちゃん相撲だけは得意だったんですけどね。
はいはいはい。
うん、なんか負けて顔ボコボコされてから、レディーになんちゅうことすんねんってから怒って、ちえちゃんが勝ったような気がします、
ね。まあまあそうですね。
うん、
まあ最終的には鉄なんですけどね。鉄対デクっていう、でっかい、めっちゃ顔でっかいですね。
もうアニメ的なデカさでしたね、確か
そうそうそうそう。うん、で、勝つには勝ったんやけど、下敷きになったかなんかで入院するっていう、ここから入院の下りとかあるんですよね。
はいはいはい。
うん、で、あと、ミツルって鉄の同級生の警察官の、うん、
はい、
結婚相手が出てきたりして。
うん。
うん。あ と、この辺、ミツルの結婚。だから、ミツルの結婚式が僕好きなんですよ。
言ってましたね。
うん。その、鉄が挨拶するって、はい、まあ、仲人するんですけど、
うん、
挨拶するときの、だから、その、文章を一緒になって考えてもらってたんやけど、うん、それも全部読むやめて、もう自分のセリフ、自分の、
う
ん、思った気持ちを言うっていう、これがすっげえ泣けたんですよね。
ですね。
うん。ミツルはええやつや、みたいな感じで。
ほんまええやつや、みたいな。
うん。
ああ、懐かしいな。
うん。で、あと、ひょうたん池の決闘。これは、あれやね。猫同士の決闘ですね。
あ、猫の、猫編ですか。
うん。うん、その辺ですね。
うん、
で、あといろいろ、ひらめの才能。ひらめの絵才能は絵の話ですね。
です。うん、そうですね。うん、あ、でも。めちゃ絵下手なんです、確か。
そうそう。で、逆にひらめはめちゃめちゃ同音痴なんですよね。これ、遠足の時にひらめちゃんがバスの中でマイク取って、私歌うとか言って言い出して。
運転手も酔ってたんですよね。
そうそうそうそう。
やめさせてください。やめさせてください。
みんながもうほんま、ヘロヘロなるっていうね。
あいつ入ってましたね、確か。
マサルは入ってましたね。うん。で、そうそう、ちえちゃんだけは耳栓し持って行ったんですよ。
知ってたんですね、確か。
確かね。なんか作ってもたかなんかで、うん。いや、それやったら止めたれよって思うんですよね。歌うのをね、なんとかして。
あれ、でも、よいしょしてましたよ。よいって書いて、聞こえんから。
うん。いやいや、でも、煽ったらあかんやろ、あんなもん。で、ちえちゃんの通信簿とか、あと、うん、あ、香港、マカオの旅。大当たりするんですよね、はいはいはい、ガラガラでね。
はい、はいはい。
これ結局、一旦は、カルメラですよね。はい、
うん。
あと、あ、地獄組が出てきましたね。
あ、この戦い面白かったですね。
猫も尺子も地獄組へ。
うん。
あ、この大乱闘するんか。
そうそう、鉄を逮捕させんように、逮捕されんようになんか、策を練るんですよ。
はいはいはい。
それで、オーバーハンとかも行ってから、変装して戦う
んですか？策を練るというよりも、鉄生かさんようにしたんやけど、勝手に行ってしもて、
はい。
で、鉄は絶対勝てる方法を見つけてあげて、
あ、
株するときに、うん、その顔に出てしまうから負けるんやと。
うん、
うん。うん。祭りの時に買ったお面をつけていけば絶対勝てるって。
はいはいはいはい。
ただその日が警察の踏み込み、
うん。
があったっていう日で、
うん。
なんとか止めなかん言うんやけど間に合わずに。
そうですね。
うん。まあオーバーハンと行く。まあ結局これも小鉄とジュニアの活躍で、
うん。
鉄は助かったんですけどね。
はいはいはい、はい。
うん、あとは、なんかあるかな。鉄に似てたらお嫁に行けんとか、なんかいろいろあるな。
あれ、足の話じゃなかったでしたっけ？確か。
あ、足が速い。
鉄は足がすげえ速くて、知恵も速いんで、知恵はそれ嫌がってたんですけど。
はいはいはい。あ、そうやな。う
ん、それ後から分かるんでしたっけ？お母さんが早いの。もうちょっと後でしたっけ？
そうやね。ちょっと時間差あった気がするね。
あったな、そうそう。
うん。あと、小鉄ジュニアの秘められた過去。
はい。
ここで昔の話が出てくるんや。あ、東北のじいさんとかおったな。東北の雷蔵。
そうそうそうそう。まだ小鉄がこっち来てない頃のなんか、放浪の旅してた頃のやつじゃないですか。
そうそうそう、東北におったんですよ。
うん、
で、ここでなんか、向こう傷をバレたらかん言ってガムテープで隠して、これが有名やから、これ隠したらバレへんやろ言って。でも結局喧嘩に巻き込まれて、買っちゃうんですよね。
はいはいはい。
うん、
で、かっこよくガムテープ最後ビリッて入ってから、去っていくんですよ。痛かった、ヒリヒリするわとか、そういう落ちなかったでしたっけ？
うん、毛が全部抜けてもうたんじゃない？はい。あんで、こっから鉄のボクシングよね。
はいはいはい。
うん。なんか、ランカーのプロの、
うん、
ボクサーを倒してしまったんですね、鉄がね。うんうんうん、で、ここで、その、プロボクサー目指すってなるんやけど、ヒラメが、その、鉄をモデルに絵を描きたい言うて、
はいはいはい。
四五時間ずっと、トランクス姿でおらしたから、
うん。
腹冷えてもうて、こっから腹巻きなしでは入れなくなったっていう
ね。そうですね。
うん。これで、ボクサー諦めるっていうね。
うん。
うん。
あ、この辺ぐらいから地獄組のボスが出てき出したのは、もうちょっと前でしたっけ？
だからさっき言うてん、地獄組。
いや、あのボスの喋り方面白いですよね。
ああ。
英語柄、
英語英語混じりのね。
はいはい、
はい。うん。何やったっけ、知恵のことなんか言ってたよね。
なんちゃらチルドレンとか言ってましたっけ。
ああ、言ってたね。
うん。
幸が薄いことなんか言ってたな。
そうそうそうそう。
なんたらチルドレン言ってたな。
うん。
うん、はいはい。で、まあ、いろいろあって、で、リングネーム、あ、まだこの辺ボクシングやってるね。ボクシングのクラブ、下り長いな。
この前、小鉄に見られたラブレターはあれ確か、鉄が書いたラブレターのやつじゃなかったっけ？
はいはいはい、なんかありましたね。
吉江さんに
書いた。吉江さんに書いたやつね。
はい。
うん。
あれ、吉江さんは大切に持ってたんですね、確か。
ああ、そんなんでしたね。
うん、うん。
はいはいはい。男丸太、これ、ヒラメの兄貴やね。男丸太の喧嘩術。
あ、おった、おった。
うん。鉄が、お前そんな情けないんだったらあかん言うて、うん、わしが喧嘩教えたろう言うて。
うん。いろいろ変な影響を与えてって面白かったな。
はいはい。はいはい、で、V 奪還、おばあのオールドパワー。これが、はい、おばあが、
うん。
だから、その、マルタの喧嘩をさせているときに、
うん、
その、鉄を後ろからおばあが、仮面をつけたまま、仮面かなんか顔を隠したまま、鉄を襲ったら、うん、鉄がに負けてしまったんですよね、おばあがね。
あの、世の中にまだ上には上がおるのを分からせてやるって言ってから、言ったんですよ。そしたら、普通には勝てるんですけども、その時勝てんかったんですね。
そうそう、おばあはもう、ほんまに鉄、どころか、その辺のヤクザもボコボコにするような最強おばあやったんやけど、
うん、
顔隠してしまうと鉄に負けちゃったっていうね、めちゃめちゃおへこむんですよね。
う
ん、
そう。
うん。で、ここで、どうやって奪還しちゃった？
あれは精神的な問題ですよね、確か。顔が、おばあはんっていう、精神的優位な部分だったら勝てんようになるんですよね、確か。まあまあ普通に行けば勝てるんですよ、だから。
まあまあそうなんですけどね。
うん。だからもう顔を隠さずに普通に行ったんじゃなかったっけ？
それだけやったっけ？
確か。
うん。
で、花井のおっさんも、わしも顔を隠したら鉄に勝てる気はせんとか言ってた気しますわ。
はいはいはい。
うん。
で、最後もう、最後のシーンが、はい、もうおばあが調子乗って、この塀の、鉄をボンボン投げるんやけど、
はい。
もう塀越しに鉄がポーン、ポンポンと浮いてくる。そんな感じで終わった気がする。
はいはいはいはい。そうです。うん、
ヒラメ恋に悩む？
はいはい。これ先生との恋愛の話だったと思いますよ。
ああ、そうっすか。
ええ。
先生とのっていうより、恋ってなんかわからんけど、先生したことあるの、はい、みたいな感じだったんかな。
うんうん。
で、先生の恋人が登場して。
はい。
うん。これが変な人だったんですね、確かね。
ちょっと先生は優しいんですけど、ちょっとエスっ気のある人じゃなかったでしょ、確か。
そうそう、警察なんですよ、確か。
うん。
で、この人に巻き込まれてラグビーをすることになるんや。
あ、そうだそうだ、そうだ、そうでしたね、うん。はいはいはい。
で、警察には鉄に恨みを持った人がいっぱいおるから。
そうだ、そうそうそうそう。う
ん、だから、いっぱい集まるんですよ、警察側が。
はいはいはい、はい。
鉄をボコボコにしたい言うて。その、ラグビーの間やったら何しても噛めへんから言うて。
で、なんかルールによってなんかありましたよね、なんか。
まあ最初は普通にやるつもりだったけど、
ええ、
で、鉄側も警察には日頃から恨みあるってやつが集まって、
はいはいはい、
で、やるんやけど、ええ、みんな始まった途端、鉄に向かって猛ダッシュしていくんですよ。うわーってなって、うん、なんかまあそんなんで、まともなラグビーにならんかったっていう話ですね。
これは、兄さん、いいですね。ラグビー好きだったらたまらんのじゃないですか。
全然ラグビーなんかしてないけどね。うん、 あと、あ、ヨシエハンが、警察にプロポーズされたんだっけね。
なんか変なやつに。
にされたね。鉄の頭、応援団、あ、応援団長もこれ最後なんだよね。
あ、そうです。これちょっと、変でしたね、なんか。
変。
ちょっとこの辺、だれませんでした。最終回がちょっと微妙じゃなかったでしたっけ。
もうそれ前もピーさん言いましたけど。
はい。
それは最終回とは言うもののっていう言葉に惹かれてるんじゃない？
いやいやいや、なんか、もうすっきりした終わり方じゃなかったでしたね。
すっきりしましたって、もう一回見て、持ってんねんから。
はい。ここに今置いてますんで。
63話と64話はセットで見てください。
はい。
これ全部繋がってるから。
知ってますよ。
いや、結構ね、よくできた話ですよ。二つぐらいの、三つぐらいの話が折り混ざっていく感じ。猫主体、ね、猫主体の話と、はいはいはい、応援団対鉄の話とか、
そうそうそうそう、
ぐーっと絡まり合ってくる感じ。
あ、
うん、猫はなんか、カマトラっていうすっげー強い猫が出てきて、
ああ、いやいやいや、
うん。で、他の猫ボコボコ倒していくんやけど、最後、小鉄が勝つんやったかな。なんか、うん、なんかすっげー強いやつと戦うっていう感じで。
そうね、あの、玉、潰しが効かんのですよね、確か。あそこになんかブロック、なんか防御みたいなし
てた。なんか、うん、うん、鉄のなんかつけてたよね。
そうそうそうそう、うん。だけど違った方法で倒したような気がしますわ。
なんかあったね。うん。それと同じ感じで、
ええ、
同じ場所で鉄と応援団が大暴れするっていうね。
はいはいはいはい。
うん。これ今見ると、猫一がナヤ六郎、ナヤ五郎の弟？六郎。わからない。ナヤ六郎さんって言ってるんですね。
はいはいはいはい。
で、この応援団の団長が若本、うん、のりあき？のりおさんの、
え？
誰これ？若、あ、これ若本のりおさんであって
んねん。のりおさん、うん。確かそんな声でしたわ。
あ、昔の名前が若本のりあきって言うんや。
あ
ー。この団長の名前、声が若本さんで、副団長が源田鉄章やって、
はい。豪華ですね。
すげえな。
うん、ああ、そうです。おとおとおとた、
うん。で、まあ、千代ちゃんも巻き込まれて、こう、すげえいろいろ、ドタバタして、
はいはい
はい、最後、ちゃんちゃんで終わった気がする。まあまあ、綺麗に終わりましたよ。
ああ、なるほど、
ね。何回言ってもビチさんは最後、急に終わったって言うけど。
ちょ、DVD 出してきたんで、見ますわ。
はい。また見てください。
はい。
まあ大体こんな感じですね。
うん、
うん。うん。まあとにかく、どこを切り取って見ても面白いんで。
そうですね。
僕は昔そういう見方してたから。
うん。
毎週ちえちゃんが楽しみで見るんじゃなくて。
うん。
今日何も見るもんないな。じゃあ、じゃりんこちえやってるわ、みたいな感じで。
うん、うん。
とか、たまたまテレビつけてたら、ジャリンコチェ流れ始めたらちょっと見ようかぐらいな感じで、
うん、
たまたま見る感じだったんで、
うん、
ほんまどっから見ても面白いんですよ。
そうですね。
うん、
ただちゃんとこのボックス見たら全部繋がっとるんですね、時系列は。
いや、だから僕もずっと今回見たから、
うん、
繋がってんのはわかりますよ。
うん、
繋がってんのはわかるんやけど、その繋がりも別に、
まあまあ、
必要ない。
はい、うん、その1話1話で楽しいところありますからね。
そうそうそう。うん、1話完結、まあ、2話に繋がることもあるけど、
うん、
ぐらいに思って見れるんで、すごい見やすい作品、
ね。はいはいはい。そうですね。
うん。
で、結局のところはあれですよね。鉄は知恵が好きで。
ん？
鉄は知恵が好きで、
うん、
知恵も鉄のことは好きな感じにすごい出てますよね。
当たり前やんか。
あれがなんか可愛いですね。
なんじゃその感想。なんじゃその感想。
いや、映画のところの運動靴渡すシーンとかも、うん、なんか、知恵が怪我しちゃいけんからって、石鹸粉を塗ったりしてから、可愛がっていく気持ち悪いんですけど、知恵は知恵で、ちゃんと靴もらったから、もうめちゃめちゃ頑張って優勝したじゃないですか。
うん、もらったからっていうわけでもないけど、まあ、もらったんは喜んでたけど。
いや、あれ、鉄のために頑張ったんじゃないですか、あれ。
鉄が追いかけてくる、これ。普通に、あの子はめちゃめちゃ足が速いんですよ。
そうそうそう。
下駄で走っても、下駄走っても、2位か3位になったんですよ。3位
ですね、はい。うん。
だから、靴履いたら無敵なんですよ。だから普通に走ってても、ぶっちぎりで優勝するのに、はい、鉄がそんなペースで走ったらあかん、言うて、ちえーもっとペース落とせ、言うて、ほんなら鉄が追いかけてきたから、鉄来るな、言うて、もっともっと本気出す、言うて、もっと本気出していく。
ああ、そっかそっか。
それでチャリンコを奪って鉄が追いかけてくるっていう。
あ、そうか、そうか。あれ、どっからなんか、うん、鉄のあれ頑張るみたいなことを言ってたような記憶があったんですけど。
いや、基本やっぱ父親やから。それは好きですよ。当たり前ですよ。
そうですね。
うん。
で、あと、知恵、鉄は吉江さんのことがめちゃめちゃ好きいうことですね。好きすぎてああいう行動を取るんですね。
その当たり前ですよ。あえて言わんでも。
いや、あれも子供の時はわからなかった。
わかるやろ、
なもん。いや、わからなかったですよ。
明らかやないか。
大人になって僕も、ああ、そういう気持ちわかるわって。好きがゆえにこういうことするわっていうのはありましたもん。
ピッチさんは基本、
ええ、
鉄とりょうさんを参考にして育ったからこんな感じになったんですけど、ええ、めちゃめちゃ影響を受けてるでしょ。これでいいと思ってるでしょ。
いや、結構、なんでわかるんですか？
わかるよ。だから勉強せんでも、いけてる鉄がおるから大丈夫やと思うでしょ。で、鉄は字が書けんねんけど、
ええ、
その、ね、まあ、一応ちょっとぐらいは書けると。
はい。
で、チェイちゃんがびっくりして、あ、字書けるんや、鉄、って言ったら、ええ、鑑別書で習ったわいって言うんですよね。それぐらいのレベルなんですよ。
はいはいはいはい。
それでもちゃんと父親できてるということで、ピチさんは参考にしてるはずなんですよ。
うわ、ちょっと否定できへんわ。
うん。だからこんな大人ができてしまったんですけど。
はい。
悪い見本ですから、あんなになったらカンっていう悪い見本やのに、ピチさんはこれが最低限、下には鉄がおると思って。りょうさんなんか警察になれてるっていう。
そうですね。
うん。そういう、うん。それを目標というか、参考にしてしまったために、
うん、
ダメな大人になっちゃったって。
結構リスペクトしてる二人ですね。バレバレでしたわ。
バレバレ。
よう分かりました
ね。分かるわ、あんなもん。めちゃめちゃ影響受けてるやないか、あなた。で、こっから何年後かに、
はい。
ちえちゃん奮戦記っていうのが始まるんですね、2期がね。
うん。
で、これ、僕は、2話、ずっと録画したけど、
はい、
2話まで見て、見るのやめちゃいまして、うん、ちょっとしんどかった。なんか全然違ったんで、うん。まあまあ、惜しいことをしました。もうちょっとうまいことやってくれたらよかったのに、
はい。
なんか途中でね、時間帯が変わって、放送、曜日が変わったらしいんですけど、
はいはいはい。
次からは土曜日にみたいな感じで、案内やったんやけど、
うん、
結局、それ実現せんかったらしいです。
ええー、ほんでもう本当に、なあなあで終わったような感じですね。
そう、みたいですよ。
ああ、もったいないですね。
もったいないですね。うん。だいたい言いたいこと言いました？
そうですね。僕、大阪行った時に、
うん、
まあ、大人になって大阪出張行った時に、駅に、
うん、
ジャリンコチ、駅の売店にジャリンコチェーンのキーホルダーとか売ってましたよ。
ほう。
それ僕買って帰りましたし、今も多分ありますわ。
ほうほうほう。
おう。そんな大阪の思い出がありますね。あ、ここない、ここなんや、思うて。
ああ、あんま意識したことないけど。ああ、理想の、
うん。結構ですね、もうこれ、まあこれ好きかわからないですね。大阪の人と関わることが多くて。
うん。
中学校の時の担任の先生が大阪の人だったんですよ。
うん。
で、その人もやっぱ寂しくなったらジャリンコチェーン見てるって言ってましたもん。で、その人にジャリンコチューンの、ビデオもらいましたからね、先生に。
おう
もう、わし民家ええわってくれたんですけども。
うん、わし民家ってもう完全に広島に染まっとる
ね。僕が言った。僕言った。当時の、本当放映当時のそのビデオだったんで、その CM とかもすっげえ古かったんですよ。
うん。
今思うとすごい貴重だったんですけど、ちょっともう捨てちゃったんですけどね。
うん。
やっぱ大阪の人はなんか、そういう風な感じで大阪弁に大阪弁を恋してましたね。
なるほど。まあまあこんな感じで、今ね。
はい。
YouTube で、 一期の1話と、
うん、
あと、僕2話、3話って連続で見れるんかと思ったら、
うん、
なんか、小鉄の活躍した回が2話ぐらい見れるみたいですね。
あ、そこフューチャーしてるよな。
うん、ほぼ最終回的なところが見れますよね。
うん、うん
うん。と、あと、2期は1話、2話、3話見れるらしいです。
うんうんうん、
YouTube 公式で上がってるんで。
はいはいはい。
まあそれ以外にもD アニメとか、
うん、
Hulu とか。
そう、Hulu は昔からありますね、チャーニングチェ。
うん。うん。Unext も見れるし、だからネットフリとアマゾンがない、ないとこに入ってるんですよ、僕ら。
あれ、なんで映画だけ入れてくれたんですかね。
まあ、わからんけど。うん。まあもし見たい人は、あと、僕、Kindle で、
はい。
5巻まで、Amazon プライムのプライム会員だったら無料で見れるんで、
はいはいはい。
もしよかったら、結構ね、漫画もね、今見ると見やすいです。
ああ、大人になったらやっぱ違いますかね。ちょっと見てみようか。
すごい忠実っていうか、
うん。
アニメが原作をすごいリスペクトしてるのがわかりますわ。原作そのままやってますもん。
あ、そうなんですか。ああ、うん、なるほどなるほど。
で、ちえちゃんが可愛くないと思ってたけど、
うん、
よう見てると、ちゃんとちえちゃんの可愛い時の表情も漫画の中にあるんですよ。
そうなんですね。
うん。あ、こういう絵もちゃんと描ける人なんやと思って。
ああ。
だからたまに綺麗なちえちゃんが入るから、
はいはい、はい。
すごい効果的なんですよね。うん。だそれはアニメもたまに入れますもんね。めちゃめちゃ可愛いちえちゃんが出てきますもんね。
うん、でも DVD のボックスの絵は原作者さんが多分描いた絵なんですよ。
うん。
うん。これもいい絵ですわ。あと写真あげますわ。
はいはいはい。
はい。
そうですね。まあまあ、この原作者さんは、
ええ。
あ、だから僕前にアニツーで、その小鉄が好きすぎて、
うん。
小鉄が主役みたいなもんやっていう話したけど、
うん。
その、ジャインコチエの続編ではないんやけど、スピンオフで、
ええ、
その、猫主体のやつを書いてる、ドラン猫小鉄っていうの、連載して
た。はいはいはいはい。
あと、続編で帰ってきたドラン猫っていうのもやってるんだ。うん。
ああ、やっぱり小鉄さん似ちゃうな。
やっぱりだから、猫、小鉄は人気やったんでしょうね。まあ、この辺も、あと、ゲームなんかもありますよね。
爆弾娘の、親孝行だったら、爆弾娘の、なんかですよ。爆弾娘の夢探し、
そうそう、幸せ探し。
あ、幸せ探し、惜しい。コナミから出してますからね。
うん。
確か大容量の3メガか、それぐらいでしたよ。
うん。お前3メガビット。
でしょ。
うん。
結構ガヤの絵も綺麗で、ドットの絵も綺麗でから、
うん。
アドベンチャーゲームだったかな？
アドベンチャーですね。
うん。
クリアしました。
クリアしたかな？したような気するんですけどね。
これ、僕、昨日、YouTube でプレイ動画見てたけど、
はい。
ゲームとして成り立ってんのかっていうぐらい、
ええ、
絵は綺麗な、
綺麗でしょ、綺麗でしょ。
綺麗なんですけど、
うん、
総当たりしていく感じなんですよ。
うん。
しかも同じ話を2回せなあかんとか。
うん。まあファミコンのやつだってありがちなやつですね。
まあまあありがちなんやけど、これクリアするの大変やろうなと思って。
なんかね、爆地するとこもあったような気がするんですよ。
はいはい。
あれがようわからん、さっき言ったようにもルールがわからないんで。
うん。
あの辺が適当にやってか困ったかなんか、積んだような気が、うん、止まったような記憶がありますね。
はいはいはい。
あと野球があったかなんかあったんですよ。
うん。
うん。
まあまあまあ、絵は綺麗なんで、
うん、
うん。ただ、やるのは大変そうやなっていうのを動画見ながら思いました、ね。
開けてる人おるんですね。
うん。クリアまで、1時間ぐらいで。
あ、そんなでいけるんですか？
うん。すべて正解選んでるから。
ああ、なるほどね。
うん。はい。まあ、そんな感じかな。
はいはいはいはい。
はい。ということで、ジャリンコ知恵を語り尽くしたという